社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。今日のゲストは秋田県神社庁教化副委員長、川尻隆樹さんです。川尻さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のテーマは伊勢の神宮と神明信仰ということですね。
そうですね。
この伊勢というのは、あの三重県伊勢市の伊勢でよろしいんですよね。
そうですね。
はい、はい、
う
ん、
一般にはね、あの伊勢神宮というと、まあ、分かりますけども、あの我々の生活の中ではよく神明さんとか、
はい、
ね、あるいはお伊勢さんとか、
はい、
あるいは大神宮さんとか、まあ、いろいろなこう親しみの名称があるんですね。
はい、
はい、で、まあ、あの伊勢の、伊勢市に、鎮座しているわけですけども、この伊勢の神宮は、あの正式な名称は本当は神宮それだけなんです。神宮というのが正式名称で、で実際行くとですね、あのお祭りしている神様がもう一番あの有名な天照大神、
はい、
ね、皇室の祖神と言われている、あの天照大神をお祭りしているお社をですね、皇太神宮あるいは内宮というふうに呼んでます。
はい、
それからもう一つは、この天照大神様にお食事を差し上げるというか、お食事を司る神様がこの豊受けの大神といって、こちらも数キロあの伊勢神宮から離れてるんですけども、そこに豊受け大神宮、一般にこう下宮と言われてる、うん、この両宮の他にですね、またこう両宮に関わる重要なお社として、あの14社のこう別宮といって非常に重要なお社があるんです。
はい、
それからまたあの関わりの深いお社がたくさんありまして、それが109社ございまして、
はい、
大体伊勢市内にこちらばってるんですけども、その125社全てをこう総称して神宮というふうに正式名称を呼んでるんですね。ただ明治神宮だとか、あのいろんな神宮さんがありますけれども、ここ神宮といえばこの伊勢のことを指すのが、うんうんうん、あの本当なんですね。
はい、
でこの天照大神を祀る神社はあのたくさんあるんですけども、
はい、
全国にある例えば神明社、あの辻崎神明社だとか何々神明社とつく神明社、あるいは神明宮、あるいは大神宮とか、いろいろなこう名前であのお社の名前がついています。で全てこの天照大神をお祀りしている神社をこの神明という名前がついているんですね。
はい、はい、
でこれは日本の神社の中でも一番もちろん古いわけですけども、実際に祀られたのはいつかっていうものわからないぐらい、
はい、
日本のも紀元と関わるぐらいあの古くてですね、紀元前の神社なんですね。ですから正式に何年とは言えないんだけども、もう紀元前からもうすでにあの信仰されていた、
その頃からあったということだけは確かなんですね。
そうですね。で特にこの伊勢の神宮はですね、平成の8年平成の8年がちょうど2000年、鎮座して、2000年というふうに言われてるんですね。
はい、
はい、で元々はですね、この日本の天皇さんの代でいくと第10代、崇仁天皇さん、それから第11代の水仁天皇さん、この2代のにわたってですね、伊勢の神様はあのご神体が実はあの、うん、鏡なんですね、八田の鏡、
はい、
でその鏡を天皇さんと一緒にあの同じ住まいにお祭りしてたのが恐れ多いということで、この10代と11代の天皇さんの時にあの娘さんである、あれですね、あの皇女というんですけども、娘さんに、はい、大和姫の御事という娘さんにその鏡を託して、で自分の住んでる住まいとは別にして祀らせようということで、この動くことになったんですね。
はい、
はい、それであのこう諸国をですね、あのいろいろ巡るわけですけども、結局最終的にこの奈良の今のちょうど桜井市ですね、あの纏向遺跡とか出てるあの辺りにあの祀られていたというふうに言われております。はい、それであの11代の 水仁天皇さんの時に皇女であるあの大和姫の御事がその鏡を背負ってですね、あの諸国を巡って、奈良からずっと巡って最後にこの伊勢の地に、伊勢津川というところの素晴らしいその聖域を見つけてそこに鎮座をしたというふうに伝えられております。
はい、はい、
でもちろんあの天照大神はあの天皇あるいはこの皇室の祖先神だということで、はい、その後にですね、あの国民からも信仰されるようになってからはこの日本民族というか日本国民の総氏神としても崇敬されて、うんうんうん、あの現在に至っているんですね。はい、それであの天皇陛下がこのお祭りする、この天照大神はですね、伊勢神宮に祀られてからはあの天皇さんが自らお祭りする場所で、まあ、あるいはお祈りする場所だったんで一般の人が行けなかったんですね、入ることは。それをあの古代では紙幣禁断というふうに言うような制度があって、
はい、
天皇陛下以外はあの誰もお参りすることができなかったんです。で今みたいにあの宇治橋も橋もかかってなかったんですね、当時の、はい、お祭りする時だけあの天皇さんがお渡りになって、この天下国家の、まあ、あの家坂とかね、国民の安寧繁栄をそういうお祈りする公的なあの神聖な場所だったんです。
じゃあ本当にもう、
そうですね、
立ち入ることも簡単ではなかったんですね。
そうなんです、
当時はね。
それがあのこの平安時代の末頃から一般の人が入れるようになったんですね。
はい、
でその時にあのもちろん伊勢神宮にはあのいわゆる神官というあの神職がねあのおりますから、その方々が御師というふうに呼ばれて、
はい、
いわゆるあの地域の方々とこの神宮をあの結ぶ役割を果たしたんですね。でお札を配って歩いたり暦を持って行ったり、あるいはあの今でいう旅行代理店みたいにあの団体さんを連れてきたり、そして宿でこうあのお祓いをして、
はい、
であのこうあのお札を配ったり、まあ、そういうことをしてたのがこの御師と言われる方ですね。でこの方々の活躍というのは非常に大きいと思いますね。はい、それからあとはあの室町、になるといわゆる大名豪族のやはりこう庇護を受けたり、あの診療を寄進していただいたりして、であのその信仰が広まって各地にこの神明社が立っていくんですね。
はい、
はい、でこれが大体室町時代です。でさらにあの戦乱が収まってあの世の中が安定する江戸時代になると、今度はいよいよ一般の人が一緒に一度は行きたいということで全国からあのお参りに来るんですね。これがいわゆる有名なお伊勢参り、おかげ参りというので、まあ、一生にこの一堂にも行きたいということであの押し寄せたのがこの江戸時代の中期から後期にかけて、まあ、全国から来るわけですけれども、まあ、そういう時にあの個人も来ますけれども、あの各地では今度その信仰を表す伊勢講というあの集団、あの信仰の集団を作って伊勢講というあの集団を作ってですね、
はい、
その代表がこう毎年あるいは3年に1回とか5年に1回とかお参りに行く、そういうこともこの江戸時代の中期頃からできるんですね。
へえ、
はい、でまあ、 あの有名なあの宝永とか文政の時にはもう300万人から500万人もたった2、3日で
参
宮に、当時の人口からね、いやそうですよ、
すごい、
だからもう2人2、3人に1人は行ったということですね。
その移動だって正直なところ大変だったでしょ
うか。そうですね、今みたいにあの飛行機も電車もない時代ですから全て歩いていくんですね。
はい、
でこの歩いていくとお伊勢参りだって言うとみんなあの特別みんな恵んでくれて、あのただで泊めてくれたりね、路銀をあの捻出してくれたりして、特別やっぱりあの待遇されただみたいですね。はい、あとこの最後にあの伊勢のね、あの伊勢音頭っていうのがあるんですけども、
伊勢音頭、
はい、はい、いわゆるこう民謡みたいにね、でそこの歌詞には伊勢に行きたいや伊勢路が見たい、せめて一生に一度でもというふうにまあ歌われて、まあ、誰もがねこの江戸時代の終わり頃には全てのまあ日本人が行ったようなあのお参りしたようなにぎわいを見せてたようですね。はい、で今我々 あの家にある神棚、
はい、
こういうものもこのお伊勢さんのお札をお祭りするためにあの大神宮棚という棚を、ちょっと小さな棚を作って榊を上げてその伊勢からもらったお札をお祭りようにするようになった。それが今の神棚の普及の原型ですね。はい、ですからまさにこの江戸の中頃から この神棚を祀ってお札を祀ってこうお参りするようになったというのが習慣になってるんですね。はい、
この伊勢の天照大神は、はい、他の神様も丸々の神というのが結構あったと思うんですけれども、はいはい、こちらは何の神になるものなんでしょうか、
ね。やっぱり天照大神、この名前の通りですね、はい、太陽神なんですね。でこれはもう穀物を栽培するいわゆるアジア周辺全体にこの太陽神仰というのはあったんですけども、日本の中ではこれを天照大神という丁寧なお名前をつけて、そしてこのいろいろな八百万の神様がいるわけですけども、その中のとにかくこの光がないと他の神様も働きができないということで、日本でも最高の神様としてずっと建て祀られてきたんですね。はい、
そういう部分もあってその最高位ということもあるんですね。
はい、ですからまあ言ってみれば皇室も含めてね、日本全体の氏神様というような形で全国でこうお祭りされてきたわけですね。はい、
そしてお伊勢参りはまあ今も現代でも
続く、有名な式年遷宮が一昨年ありましたので、ね、はい、日本国民はほとんど知ってると思うんですけども、まあ、その遷宮ごとにお参りする方がこうぐわっと増えるんですね。でまた落ち着くと少しはあるんですけども、今年は特に出雲大社とね、はい、60年に一度の出雲大社と重なったんで、ほとんどの方がもうお参りに行ってると思いますね。はい、
でも文化としてはその江戸時代ぐらいから
続
いているということになるわけですね。
そうです
ね。はい、昔はもう立ち入ることもできないくらいの存在だったんですね。
はいはい、
へえ、分かりました。川尻さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて次回のこのコーナーは10月27日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーでは皆様からの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスは 018-824-8564 ABS のスタジオです。E メールはごくアットマーク akita-abs.co.jp です。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。